皆さんこんばんは、火曜日6時はシンクタンクジャーナルの時間です。今日は柴山さんと、
こんばんは、ちょっと久しぶりですかね。
そうですか。毎週こう、まあ、一応シンクタンクジャーナルで、世界の中の京都、京都の考えを世界に発信しようということで、このシンクタンクジャーナルを行ってるんですけれども、なんかね、最近柴山さんね、僕凝ってるのはね、実はね、ずっと海外出てて京都に戻ってきて、やっとこう定住したような感じ、ちょっと感じてるんです。定住して、まあ、家も狭いんですけれども、庭も広くないんですけれども、なんとね、庭いじりガーデニングに凝ってるんですね。
いい趣味ですね。
そうですか。もう引退したみたいに、
年寄りみたいな、リタイア組のやる趣味ですね。
急にね、バラが欲しくなりましてね。でインターネットの楽天でバラ、つるバラからいろんな種類には何百種のバラがあるんですね。黄色からね、ピンクから白から赤とか、昨日ね、もうものすごく注文してしまいましたね。
バラを、
家中バラだらけに、庭中バラだらけにしようと思って、
ね、で植えたんですか。いや、これから植えるんですか。
これから1週間ぐらいかかって、来て、それから植えるんですけれども、いいでしょ。
どうしてバラなんですか。
なんか知らないけれどね、家に入って、まあ、狭い庭、左側は、日本の青いとかね、そういう草を植えて、入った右側はもう完全にこう西洋的なバラとかに、ね、しようと思ってるんですね。
和洋折衷みたいな
ですか。和洋折衷ですね。まさに京都で和洋折衷だと思うんですけどね。
青いっていう話出ましたね。青い中野さんに以前にいただきましたよね。多分うちはその庭もなくてマンション暮らしだもんで枯れちゃいましたね。
あ、そうですか。
残念なが
ら。いや、あの青いは、神宮神社からいただいた青いですから、
だから由緒ある青いだったのに、枯れちゃって大事にしたんですよ。だけどやっぱりダメだったですね。
いや、何人かお渡しして大事にされた人がダメになって、ほっといた人が結構成功してるんですね。
毎日水やってましたけどね。
ダメです、それは。
水やるとダメなんです。
言ったでしょ、水やったらいけないんですよ、やっぱり。
なんかやりましたよね。菊はまた咲く、青いは枯れるって。
ああ、そうですか。
文明開化、おとまするって。だからうちは文明開化かなと、青い枯れたって。どうですか。
そうですね。先週、兄弟にですね、兄弟で、今話題のチェ・ゲバラのお嬢さんがね、兄弟で講演されたんですね。
すごいですね。
250人ぐらい人がいっぱい入ってましたね。二日前、ミノモンタも朝の番組で。
やってましたね。革命の英雄ですよね。
どうして今、ゲバラの時代なんですか。
そうですね。我々が学生の頃、兄弟のね、時計台にゲバラの肖像かかってましたね。
懐かしいですか。
懐かしいというか、なんか、なんとなく、まあ、学生時代生活を終えてね、あれは全国共闘運動のシンボルだったですよね、革命家ゲバラっていうのは。
革命家ゲバラと同時に、ビートルズのジョン・レノンが言ったの、最も世界で尊敬するのはゲバラであるということをね、ジョン・レノンが。
のようですね。それからケネディが随分ゲバラ好きだったみたいですね。
いや、実は僕はね、そのゲバラを知ってる時代でないんですね。だけど去年ある人から、まあ、ゲバラの発言した、あるいはゲバラが書いた本を、ね、翻訳するから、それに対して解説書いてくれということで、後書きを書いておられますね。そうです。それが中古文庫から、先週、ゲバラ世界を語るという本が出まして、
面白そうな本ですね。
その解説書いたんですけどね、それが、ケネディとゲバラの奇妙な関係ということでコメントしたんですね。でどうですか、その多くの人は、ゲバラっていうのは共産主義社会主義って思ってるけど、
キューバ危機の時にケネディがね、大いに苦労して、そのケネディの苦労の元を作ったのがそのカストロとね、ゲバラだったわけでしょ。
そうです。
まあ言ってみれば天敵ですよね。
天敵ですね。その天敵でも意外と共通項がありましてね、ゲバラっていうのはアルゼンチン生まれで、それで医者ですね、医学部の学生でモーターサイクルで南米を旅行したんですね。
放浪の旅みたいですね。
放浪の旅です。でケネディの作った、平和部隊アメリカンピースコってありますね。アメリカ人の若者がアフリカなり途上国に行って放浪するようなもんですよ、あれ。2年間、
似てますね。
似てますね。だからゲバラはたまたま医者として、ケネディのアメリカンピースコみたいな経験を行って、要するに南米の光と影を見たんですね。資本主義の悪いところと、また社会主義のいいところっていう、それを実際体験して、草の根レベルの考え、
資本主義の悪いところというのは基本、まあ要するにアメリカの巨大な資本がね、南アメリカに入り込んでさまざまなこのことをやってると、そういうことでしょ。南米を搾取してるということにゲバラは目覚めるんでしょ。そうですね。社会主義に、で革命家になっていくと。
そうですね。 で革命家になって、それでメキシコまで行った時にそこでカスロと会って、うん、それで要するにキューバの政権をこう対して革命に成功するんですね、うんうん。まあ、ゲバラという人物、今ちょっと今、いろんなメディアで、ね、焦点が当たってるんですけれども、彼は、キューバ銀行の国立銀行の総裁、そして工業大臣の時になんと日本に来てるんですね。
のようですね、
うん。で、日本政府にとっても、一応共産主義国家キューバの大臣が来た時に、一応大臣、池田大臣が15分だけ会えたんだけど、うん、だけどゲバラが日本に来た目的というのは、なんと広島を実際見たいということで、うん、見ようと思ったんだけど、日本政府は認めなかったんで、うん、彼は大阪に一泊したんかな、夜行に乗って、
ひそかに行ったんでしょ、
ひそかに、うん。で、僕ね、その話を調べて知ってて、ゲバラのお嬢さんが教団や僕、一番にだけで質問したんですね、その時の質問がですね、大阪のから夜行で広島に行ったことは残っておりますと、うん、京都に来られた形跡はありますかということをお嬢さんにストレートに聞いたんですね。そうしたら、いや、それは分からないけれども、なんか写真をいくつか見てたら、バック、お城で写ってる写真があるんです、
ね。二条城ですか？
分かんない。うん。多分京都に来たのかなって思ったりもしてるんですけどね、どうでしょうかね。
まあ、ゲバラという人は、京都に興味がなかったはずはないと思うんですね。
どうしてですか？
まあ、いろいろありますよ。例えば京都って原爆投下の第一目標だったでしょ。
そうですね。
スチムソンだったかな、反対してやめになったけども、
うん、
で最も京都らしい、最も日本らしい街を破壊 した方が良いというのがね、
そうです
その原爆投下の目標だったん で、
そうです、う
ん、やっぱりその古い京都というものを見てみたいという気持ちあったんじゃないでしょうかね、そのゲバラにね、うん。
でゲバラが広島に行って広島の原爆の悲惨さを知って、うん、その後に例のキューバのミサイル危機が1961年、その後に発生するんですね、うんうんうん。で、冷戦中最も危険な、まあ、核戦争を危機、
まあ、一発
即発という
ですね、僕 ね、 あのね、キューバ危機のことをね、ボストンの JFK 記念館に調べに行ったことあるんですよ。
うん、
でその、ね、記録をね、ケネディ の、まあその閣議の時のね、
うん、
記録があるんですけども、
うん、
そこでケネディはね、いろんな人 の、 この話を聞いてるんですけどね、うん、どうしたらいいかっていう。うん、でその時ね、ケネディは何にも言わないんですよ。あーとかうーとか言って、
う
ん、
あーとか
うーって書いてあるんですよ、ケネディはね。だからみんながいろんなこの悲惨な話をね、
うん、
絶望的な報告がどんどん上がってくるわけですよ、これも核戦争やむをえん、
うん、
でケネディはね、最後に言うんですよ、世界が炎上する可能性はね、2分の1から3分の1の間だって。
うん、
これはだから相当厳しかったんですよ。
それはやっぱりフルシチョフとケネディの2人が戦争をやろうと思ったらできるんですからね。
できたんですね。
できたんですね、うん。でそこのキューバっていう国が、島国が、一つの冷戦の最も危険な時の舞台、表舞台になって、
うん、舞台になった。
そこに一番ブレンとして最もその
使
ったのゲバラでしょ。
ですね、
うん。そのゲバラがやっぱり広島のことを見て、でそのお嬢さんがどうして広島に来たかというと、うん、今お嬢さんもキューバでお医者さんなんですけれども、うん、小児科医なんですけれども、そのお父さんがはがきをそのお嬢さんに、うん、やっぱり広島を見て、そして核の戦争の恐ろしさを知って、それで戦わなければいけないということを、うん、ものすごく明確なメッセージをやっぱりお嬢さんに送ってるんですね。
うん、
うん、
あ、結局あの時はケネディの気迫にね、
うん、
そのフルシチョフが押されて、
うん、
で引っ込んだわけでしょ、
うん、
それで、まあ、核戦争は起こらなかったけども、
うん、
この極東の上空にね、
うん、
原爆を搭載したね、
うん、
軍用機がね、飛び回ってたみたいですよ、
うん、もちろんフルシチョフもケネディも本当に核戦争をやりたくないという気持ちは、
うん、
それはやはり広島長崎で原子力爆弾の恐ろしさを知ってるから、もし仮に1945年にもしね、その核が落ちてなかったら、
最初の
60年代にあったらすっごい何百倍でしょ、
可能性ありますね、うん。でやっぱりケネディの頭の中によぎったのはね、広島ですよ、うん。
そうですね、うん、うん。その2人の関係を調べたらいろんな面白いことがやっぱり出てくるんですね、
うん。
そのゲバラ工業大臣の時に、その単なる、まあ、第三諸国、まあ、第三国ありますね、あの途上国、その国々はあの資源の搾取によって、豊かになるんじゃなくて、やっぱりその製品を製造したりする工業開発ということでね、
うん、
第三国も途上国も工業の製品を、 いろいろとバリュー、それを付加価値をつけることによって豊かにならなきゃいけないということを、やっぱりゲバラが提唱してるんですね。で
第三の道って
ですか？第三の道ですね。で同時にケネディも、要するに資本主義 をその蔓延させるために、その第三諸国、第三国、途上国に対して技術援助、経済援助をするんですね。
うん、あのケネディはね、うん、そのキューバに対するアメリカの政策がね、うん、やっぱ決定的に間違ってたっていうことをね、うん、言ってるんですよ。
言ってますね。
フランスのジャーナリストにね。うん、それでその発言をした1週間後に暗殺されてますからね。
うん、そうです。
でケネディはやっぱりキューバに対するなんていうか。まあ、同情心って言いますかね、うん、これは相当持ってますね、うん、急で、アーネスト・ヘミングウェイっていう作家がいてね、
島田さん、アーネスト・ヘミングウェイの本書かれましたね、
書いたことありますけど、ね、10年ぐらい前ですね、このヘミングウェイもね、ものすごくキューバにコミットしてるんですよね、うん、でケネディとも、まあ、会ったことはないけども、お互いにすごい近親感持ってて、
うん、
でこのね、ヘミングウェイ、ヘミングウェイはメキシコでゲリラ訓練とかね、いろんなことをやっててね、うんうん、でゲバラっていう言葉は出てこないんだけど、うん、ヘミングウェイの本から、
うんうん、
だけどやっぱりこれはねヘミングウェイもゲバラを知っていただろうなというね、
はい、
形跡がいろんなところにあるんですね。ゲバラと一緒に何かやったんじゃないかっていう、
うん、
ということはねケネディ、ヘミングウェイ、ゲバラというこの3つのトライアングルですか、うん、これはね非常に面白い、あれをリンケージをねしてるなっていう気がしますね、
うん、一冊本書いていただけますか。
一緒に書きましょう。書けると思いますよ、これはね。
ヘミングウェイは、うん、カストロはあんまり好きでなかった。
うん、カストロは
ゲバラが、
ゲバラ
がすごくいいんでしょ。
だと思いますね。それで、うん、ヘミングウェイの記念館っていうのはね、
はい、
JFK 記念館の中にあるんですよ。ボストンの、
うん、
ロッチェスター湾のね、ふもとにケネディ記念館に行きますとね、ヘミングウェイ記念館ありますね。
ケネディはかなりヘミングウェイの本を、
ケネディはもう大好き。
大好き、
うん
うん、でそのゲバラとヘミングウェイの関係もいい。そうですね。
でね、ゲバラとヘミングウェイの関係をね、うん、良好だということを示すドキュメントはね、
うん、
なかなか存在しないですよ、
うん、
不思議なことに、
うん、
でヘミングウェイがねカストロが好きではなかったっていうドキュメントはあるんです、
うん、
ゲバラのことはね、
うん、
ほとんどこのドキュメントから消えてますね、不思議なことに、うん、これやっぱり調べなきゃいけないと思います、
うん、ケネディ暗殺の半年ぐらい前からケネディはしきりにキューバの融和政策ということをね、まあ、この前去年あのアメリカのワシントンの古文書図書館で、アーカイブで調べたんですけれども、非常にそのキューバに対して経済制裁を
かましよう
と、残し、やめて、そして、場合によっては話し合うという、まあ、融和政策というのを述べて、今おっしゃったようにその暗殺の2日前のフロリダのスピーチではストレートに、キューバのことを、ね、言ってるんですね、うん、そしたらケネディ その暗殺、仮にアメリカの CIA とかそういうのが絡んでるとすると、うん、ゲバラが暗殺されたのもボリビアで CIA が絡んだんです
ですね。
2人とも CIA が絡んでるという、これはケネディに関しては30年後経たない正式な文書というのは出てこないですけれども、うんうん、やっぱキューバとの融和政策をするということは、時の大統領、アメリカの大統領が共産主義の国と融和するということは大きなパラダイムのシフトですね、うん、それを国家権力、アメリカの国家権力が簡単に認めるはずがないとすると、うん、やはり暗殺の背景にはそういうことがあったかなという気もするんですけどね。
まあそれは僕もそういうことを考えてますね、うん、だからやっぱりこれはまだあのケネディ暗殺っていうのはまだ大きいね、うん、謎を秘めたまま今日に至るし、うん、アーネスト・ヘミングウェイが自殺して理由もね、うん、まだやっぱり謎に包まれてる、
うん、
でゲバラとヘミングウェイとの関係ね、ケネディとの関係っていうのをもっと探っていくとね、アメリカっていうのはどの辺で間違えたかなっていうのがね、分かってくるかもしれない、
うん、こういうのはやっぱり半世紀経ってから書くような話ですね、うん、半世紀ほど経って、冷静になって、半世紀前のことを観察分析することによって、うん、なんかやっぱり見えてきますね、今その時期は来てるかもわからないですね。
でね、この話はね、アメリカ人はなかなかできないと思うんですよ、
うん、
自分の国のね、すごく、まあ、めんどくさいね、
うん、
問題ですからね、うん、なかなかやっぱり書けないで、うん、ヘミングウェイっていう人はアメリカ その非常に愛国主義者のね、
うん、
バイブルでもあるんですよ、アーネスト・ヘミングウェイっていう人はね、 アメリカン人が非常に好きなマッチョの作家でね、これをそういうことを書くとね、ヘミングウェイがまた汚れるというので、うん、アメリカ人はなかなかね、こういう問題に触れにくいわけですよ。うん、
なんかやっぱり白目さんのこう年代っていうか、ね、段階の世代の人にとったら、やっぱりゲバラ、ヘミングウェイ、キューバ、これやっぱり熱くなるものありますね。
うん、なんかありますね、うん。
ここでちょっとハワイの音楽でもちょっと聞いていただいて、そしてまたこのゲバラの話は後半もちょっと続けていきましょうか。はいはい、ランクジャーナルの、途中はいつもこのハワイの音楽をですね、うん、入れてリラックスした雰囲気になるんですけども、
いいですね、ノ
ッショはね、うん、島根さんの関係って2人の関係っていうのはやっぱハワイが、うん、ホノルルがベースですから、うんうん、ね、この前やっぱゲバラのちょっと話を続けたいと思うんですけれども、うん、なぜ今ゲバラが注目されるかっていう。い
や、そうですね、うん、やっぱりこれはやっぱアメリカの、ある意味でアメリカの政治経済の破綻でしょうね、うん、サブプライムローンの問題とね、うん、それからやっぱりブッシュ政権のやったイラク戦争、うん、これが、まあ、破綻してきた、ネオコンがね、うん、で今 ご承知の通り、あのロンドンのシティがね、どんどん盛り返して、
うん、
そのニューヨークのね、うん、株式投資総額をね、うん、抜いたっていう感じですよね、シティが抜いて、うん、で世界の金融の中心地は今シティ、ロンドンらしいですね、
うん、
で一方ね、文化の中心パリ、うん、戻ってきたと、
うん、
そうすると、まあ要するに昔のね、ヨーロッパの覇権の時代とね、うん、同じ地勢がね今戻ってきてるんですよ。
今国際関係論を読み解くと面白いですね、ベルリンの壁が崩壊して、その後ソビエトユニオンがなくなって、社会主義が一応そこでなくなったと思ったけれども、今2001年ですね、の 9.11 以降アメリカがおかしくなって、今おっしゃったようにサブプライムの問題が出てきたりして、社会主義が負けて資本主義が勝ったと思ったけれども、その資本主義がダメになって、今結局一番栄えているのは中国、ロシア、インド、旧社会主義国が強くなったと、
うん、
そしてまた今おっしゃったようにロンドン、パリという古いヨーロッパ、昔のヨーロッパが力をつけてきた、う
ん、力をつけた。だから中国、ロシア、中東のね、オイルマネーも含めてね、うん、新興経済かインドも含めてがこう、うん、経済の中心を作ってるように見えているけども、うん、やっぱ金融経済っていうのは生き残って、当然ね、
うん、
世界をこうグローバリゼーションの中で金動いてるわけで、
うんうん、
そう、金の中心を、まあ、コントロールするところがやっぱり経済の中心ということになりますよね、うん、そうするとロンドンにまだこれから経済の、ね、中心が移っていくと。
ということは今までドルが世界の基軸通貨だったのが
ユーロ
ですね、今、ユーロが、EU が25、6カ国一緒になって、そしてポンド そのイギリスも入れながら、まあ、そのヨーロッパ、そしてヨーロッパは 地政学的に中東に非常に近いですね、中東のオイルマネー、そしてロシアと組みながらヨーロッパが強くなった、
うん、
けど今キッシンジャーが一番注目、今曰くですね、アメリカ、そしてヨーロッパ、EU ですね、で東アジア共同体ということで、中国、インド、インドネシア、日本という、うん、その国がやっぱり世界の、21世紀の中心はアジア太平洋の時代が来ると、うん、ということをキッシンジャーが言ってるんです
かね。そういうふうにいくでしょうかね。ハンチントンの文明の衝突を読むとね、もっと、うん、まあ、激しいこと書いてありますよね、
うん、
アジア、まあ、特に日本と中国がね、うん、一緒になっちゃって、うん、日中合同軍ができてね、
うん、
これが世界最終戦争としてアメリカと戦ってね、
うん、
で日中合同軍が勝つみたいなね、うん、これ文明の衝突の帰結だみたいな、ね、こと書いてますけども、そういうふうに何とか今おっしゃったみたいな融合、東アジアがねうまく融合していくよりは、やっぱり衝突の契機の方がね、
うん、
大きくなるのではないかなと。だからその衝突のね契機をどうやって避けていくかっていうことを日本は
ペシミストですね、
考えなきゃいけないんではないかな、うん、そういう間にね、
うん、
ヨーロッパがどんどんどんどんまあ、大きくなっていくと、うん、そういうふうになると昔の地政がね、
うん、
もう一回蘇ってくると、
うん、国際情勢大局的に見るとそういう、アメリカ、ヨーロッパ、アジアって分かれているようだけど、うん、ゲバラがね一番、述べようとしたのは、彼はグラスルート、草のレベルの庶民の立場に立ちながら、地球、まあ、地球益というかインターナショナリズムですね、社会主義的に全ての人々が豊かになるためにどうしたらいいかと、
第三の道でしょ、
第三の道ですね、資本主義でもない社会主義でもない第三の道ですね、
とか資本主義というイデオロギーの問題ではないのかもしれませんね、
うん、
でキューバの、 まあ、一頃、ボロクソに言われたキューバはね、人権抑圧してるとか、貧困だとかね、うん、それが最近では、あの国は医療はタダだとかね、うん、教育もタダだって、なんか、わりかしいい国だって、野球の選手まで言ってると、うん、いうことになると、キューバって言われてたほどね、ひどい国ではなかったかもしれない。少なくとも医療と、うん、その教育がね、無料で受けられる。
そうですね。
国民はみんな食べられてると。うん、そういうことになればね、うん。それは資本主義でもないし、社会主義でもない第三の道でしょ。
そうですね。
で、なんか自分たちの目線に合ったね、うん、文化の中で生きていくと、うん。で、ゲバラは農業と環境を守ろうということを言ったわけでしょ。
う
ん、
まあ、工業開発もそうですけ
どね。工業開発。だから、うん、環境を破壊しないね、うん、その工業開発でしょ。そうだからやっぱり人間の自然な生き方を破壊しない、そういうその仕組みをね、うん、作るっていう意味で第三の道と言ったと思うんですよ。
そうおっしゃる通りですね。
よく考えてみたらね、すごく常識的なことですよね。普通の人がね、うん、普通に生きてれば当然そう考えることをね、うん、言ったまででね、うん、そういうことを普通のことを言うと革命家なのかなと
そうかも分かんないですね。そうかも分かんないですね。あのミノモントさんがね、うん、朝ごく当たり前のことを言われて、僕すごく新鮮に感じたんですね。
でしょ？
ギャバラのお嬢さんとインタビューの中で、まあ、ミノモンタさんがお嬢さんに対して、うん、75歳以上の日本のね、その医療関係、
そうそう、
ね、お金を取ることにどう思いますかって言って、まあ、ギャバラのお嬢さんは、まさにストレートに答えられたのは、今まで日本のその経済成長のために貢献した人がリタイアして、自分で働くことできない、うん。そういう人からお金を取ること自体が間違ってると言われる。ごく当たり前のことですね。
だと思いますよね。うんうん、
これを今の日本の政治、
うん、なんかある、
ね、自民党にしても民主党にしてもできないというのはおかしいですね。
ね、うん、お年寄りもね、うん、その医療費がこうあれしてくね、
うん、
あの肥大化してくね、痛みを分かっちゃってくれみたいなこと言うわけでしょ、
うん
う
ん、
そういう年寄りがね、うん、またどうして痛みをもう一回ね、うん、分かち合わなきゃいけないんだと、それは思いますよね、うんうん、
明らかに市場経済の、まあ、格差社会、グローバリゼーションで格差が出てきますね、
出てきます、
おかしくなってきて、そしてまた、例えば教育問題でも、その小学校3年ぐらいから英語を勉強して、やろうと、そうするようなことを今言ってるんだけど、もうそういう話でなくって、本当にその世界 全部が、そして日本の国益にもあって、すべての人がハッピーになるような、ウィンウィンになるような政策、でその一番大事なのは、まず教育問題、福祉問題、そういうところを充実させて、である程度の競争は避けられないけれども、なんていうかな、
競争は否定しちゃいけないですけどね。だけど今の社会ってのはあまりにも競争が激しすぎるわけでしょ、
うん、
止めるもんと貧しいもんのね、うん、間がどんどん開いてって、うん、ここのとこはやっぱりアメリカ型資本主義が目指したね、あるサクセスストーリーとか、
うん、
そういったものがある意味で破綻してると、いうことは言えますよね、
う
ん、
そうですね、単なるこう市場経済僕なくて、もっとこう芸術、
うん、
ゲバラ氏にそのキューバのいいところはもちろん労働でたっという汗を流すと、
うん、
同時にもっと芸術なり文化なり その庶民が高揚するような文化芸術をもっとこう盛んにしていこうというのはキューバの一番元なんですね。でキューバのことを言ったら僕社会主義とか共産主義でなくって、もうまさに第三の道、
うん、
でケネディ大統領にしてみてもアメリカンピースコーこれ平和舞台作りましたから、うん、資本主義の遊びなんですね、
うん、
若者を途上国に送るということは資本主義にとって市場経済にとってプラスにならないけれども、しきりに彼はそういうことを行ったんですね、うん、開発銀行を作ったり、うん、東西センターもそうですね、ハワイの考える空間、うん、ケネディのアイデアなんですね、うん、そうすると芸術なりをじっくり考える空間、これはまさに京都でいう空間は市場経済でない一つの文化的な意味での非常に、
そういう空間ができれば、京都が最も素晴らしいね、
うん、
観光地として世界的に機能する街になりますよね、
そうですね、
それがうまくできればね、
うんうん、だけどその京都の福祉がなんかね、全然ダメみたいですね、
福祉なんかが、なんか例えば老人のね、あの医療問題なんかの、そのケアの仕方もね、うん、行政がほとんどあんまり対応うまくできてないというのは、
うん、
医療ジャーナリストが言ってますよね。京都は非常に悪い。
例えばどういうところですか。
まあ、例えばその地域に丸投げしちゃってるようなとこありますね、そういうそのケアの問題をね、うん、例えばその町内会なんかにね、うん、そのお年寄りの、ね、調査を依頼してみたりね、うん、その
京都というのは毎年5000万人の観光客が来られるということですね、
うんうん、
ということはものすごく豊かですね、
本来なら。だからその豊かさがやっぱり行政の中に反映されてるのかね、まあ、その京都に住んでる人にね、うん、反映されてるかっていうと、必ずしもそうじゃないんじゃないかって、うん、
なんか京都というのはその観光の面からいけば非常に豊かになった当たり前だけど、うん、それが福祉の方に回ってなくって、
うん、
福祉の方全国でも非常に、
まあ、あまり高いレベルにないと言われてますね、うん、要するに、自分で自己責任でね、うん、やってくれと、でそういうものをカバーするのは町内会だみたいなね、うん、そういう感じは非常に強くありますよね、う
ん、ここでこのシンクタンクジャーナルで今日はゲバラのことについて、ね、話したんですけども、うん、資本主義でもない社会主義でもない第三の道というのは非常に大事で、うん、このことについてもっとこう自民党、ね、その民主党、そういう政治的な考えなくって、もっと大きなところで、
うん、
こうね、地球上のすべての人、この世界中の子どもたちという今曲流れてますけれども、うん、地球上のすべての子どもたちがハッピーになるような、うん、そういうふうな政策ポリシーはやっぱり作るべきでしょうね。まあ、
だからやっぱり政治がやっぱり一番根幹にないとね、うん、政治がバックボーンにならないとそういうものできてかないから、うんうん、やっぱりその政治というものが今混乱してますよね。再生どうするかっていうのはね、うんうん、喫緊の課題になるでしょうね、それはね。
ポリシーと国民は別だという、昨日のニューヨークタイムズに書いたんですけどね、うん、中東のジャーナリスト700人ぐらいがですね、アメリカのブッシュの政権の政策はダメだけど、アメリカ人はいいってみんな言ってるんですね。
うん、そうかもしれませんね。
そうなんです、うん、アメリカはみんな悪いんで、アメリカの政策が悪いだけであ
って、人
はい
いと思ってる、
うん、
アメリカはね、
うん、
だから悪い方に行くと今度いい方に揺れ戻すというね。
そうですね、
それはありますね。で、うん、日本の場合はね、なんかアメリカにずっとくっついてきた割にはね、
うん、
伸びきったゴムみたいになっちゃったんですよ。
そうですか。どうなんですか、これからは。やっぱり日本はアジアの一員として
何かですか。強制力がないかもしれんな。だからね、うん、よっぽどこれはしっかりしないとダメですね。
どうしっかりしたらいいんですか。
やっぱりシンクタンク機能というものをいろんなところで高めることが必要だし、うん、その なんていうかな、こうみんながね、やっぱり政治の問題をね、真剣にね、うん、考えていく必要ありますよね、うん、どういう風なものをね、うん、インフラ作ったらいいか
このシンクタンクジャーナルは、ね、京都の真ん中から世界に発信してるんですけども、うん、インターネットを通じて我々の今の4月から始まってる、うん、これ全部聞くことができるんですね、これは株式会社トライオンの協力でお送り出しました。どうも。